Information。
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍されるシニアの皆さんをご紹介していきます。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さて、今日はオーバー60おっさんサッカー三田駒ヶ谷クラブ代表の八木重光さんにお越しいただいております。昨年趣味のサッカーで交流の場を広げようとシニアサッカーチームを立ち上げられました。今日は大好きなこのサッカーのお話、そして立ち上げられたシニアチームの活動の様子など伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なかなかいい色してらっしゃいます。日焼けされてますね。そして背も高くて見るからにもうスポーツマンという雰囲気がこちらにどんどんと伝わってまいりますけども
そうですか、ありがとうございます。まあ、あのサッカーとちょっとこの頃、はい、ゴルフをやるように夢中になるようになって、
はい、そうなんですか、はい、じゃあもう本当に毎日体を動かしてらっしゃるということですかね、
はい、
あのサッカーはもう昔からしてらしたんですか。
始めたのがですね、中学の3年ぐらいから始めて、
はい、
その時にまあサッカーの楽しさを知って、まあ高校、
はい、
大学、はい、社会人、
お
そしてまあ今退職してからも、
はい、
あのサッカーをずっと続けておるというような状態です。
あ、そうですか、
はい、
八木さんがそのサッカーに興味を持たれたのはどういうきっかけだったんですか。
興味を持ったのはですね、多分ね、メキシコ
釜本選手、
はい、
あ、大活躍でしたね。
そう、そのヤンマーがあった時に、はいはい、まあ、面白いなという、きっかけはそこからだと思います。それがだから、まあ、その辺が中学3年ぐらい、はい、でも、公園でボールを蹴るようになってから面白さを知ったという、
は
い、
あ、はい、そうなんですね、はい、でその興味を持たれた時からもうサッカーに入ったということですか。
そうですね、ですから、うん、あの皆さん小学生からやったのかってよく言われるんですけれども、
はいはい、
あの僕はあの中学時代は陸上競技部だったんです、
う
ん、
中学は陸上、
はい、で趣味であの公園で、はい、
サ
ッカーを始めたのがまあ中学校3年からというようなことで、
は
い、でそういうことからまあ本当にサッカーが
あの
夢中になりだして、でもっと上手くなりたいなということで高校でもサッカーをしようということになったんです、はい、
そうなんですね。
それからずっともう
やっております。当時はやっぱり皆さん釜本選手に憧れて、で大体は野球が多い時代ですよね。
そうですね、僕もあの野球やってましたよ。
野球少年でいらして、
はい、
ああ、そしてあの陸上もされて、
はい、
でもやっぱりサッカーの魅力は個人でされてても、もう次から次へと高校に入っても大学に入っても社会人になってもっていうふうに。
そうですね、
ああ、そうなんですね、はい、あの高校でそして体育の先生をしていらっしゃったということもちょっと伺ってますが、
はい、
その時代はやっぱり指導をもちろんされていらっしゃる。
そうですね、あのサッカー部の監督としてあの、はい、長年指導しておりました。でまあ、あの荒れていた高校だったんですけれども、
ま
あ、
一言で今おっしゃいますけど、
はい、
やっぱりあのなかなか荒れているっていうのは、まあ、
その当時はあのビーバップハイスクールとか、はい、そういう各学校で結構こうやんちゃな子がいるような時代だったもので、
そうですね、
で、まあ、あのサッカーを通じて生徒たちに、まあ、やる気と、自信を持たせてほしいと、
は
い、いうことで、まあ、指導を託されましてですね、であの大変でしたけれども、まあ、あのコツコツと本当休み返上で、やっていて、その全国インターハイに出たんです、
はい、
それ
いや、もうそこも今一言ですけど、そこの歩みまでは大変だったんじゃない
ですか。大変だったんですけれども
、
でも本当にあのそういうやればできるんだという、俺たちもやればできるんだという、はい、子どもたちに本当に自信になったみたいな、それで学校もどんどんどんどん活性化して良くなっていきました。
あ、はい、あのでもそういう荒れている学校ということは、まあ、エネルギーはもちろん当然あるので、
はいはい、
そういう、こう荒れてしまうというところもやんちゃなところもあると思いますけど、そうなんですよね、外に一生懸命こう出しているということは、はい、なかなか止まって話は聞いてくれないですよね、はい、どのように興味をあのサッカーの方に向けられたんですか。
まあ、まあ僕があの指導者になった時も、僕はあの高校の時にあのまあ キャプテン副キャプテンとやってたんですけれども、はいはい、練習試合をするときに対戦の学校強い学校に申し込むと、
はい、
君の学校はどこだと、うん、そんな学校聞いたことないぞとこう言われて簡単に断られるんですね、
はいはい、
練習試合を。
ああそうなんですね。
だから僕はその時にまあ指導者になりたいなと思ったきっかけもあるんですけれども、まあ、今のその荒れた学校をどうして引っ張っていくかということ、
はい、うん、
もう強い学校にどんどん申し込んで子どもたちを連れていったんです。ですから国見高校が強い時には国民高校とか、
はい、横綱級に、
はい、船橋に行ったりとか、
はい、そんな遠くまでも
どんどん、はい、子どもたちバスに乗せて行きました、はい、でも本当10対何ゼロとかそんなゲームをするんですけれども、
サッカーですから10点というのはなかなかの点差ですよね、
はい、でも、はい、子どもたちがその悔しいんですよね。
そこか、はい、
でもじゃあどうしようっていうことになるとやっぱりトレーニングをしないとダメだな、はい、
あ
体にいいものを摂取しないとやっぱりエネルギー切れになるなとか、いろんなことでこうやっぱり自分たちが変わらないと変わらないと、技術もサッカーのクラブもというようなことが気づいたようで、
じゃあ先生発信ではなくてご自分たちが気づくような環境づくりを。
そうですね、
はあ、そうなんですね。
あ、まあでも昔の学生たちに聞くと先生は怖かったとよく言いますけれども、
でもやっぱりそこはね、はい、重工それぞれね使ってたまにはこちらのお話を聞いてもらわなきゃいけないので。
そうですね、
何人ぐらいクラブには入ってもらったんですか、生徒さんは。
その当時はでも、20人ぐらい、
結構、
はい、少数だったですね。
あ、
でそれからどんどん増えて100人除隊のチームになりましたけれども。
じゃあそのインターハイ行くのに何年ぐらいかかられたんですか。
そうですね、6年ぐらい。
でも6年
ぐらい、6年か、そうです、7年かかったんじゃないかな、はい、
でも最初の本当1年生から徐々に徐々に、
そうですね、
方向性をつけていってということでね、はいはい、そうですか。でもそういうご苦労もずっとされながらやっぱりサッカーからは離れられない。
そうですね
そうなんですね。八木さんはやっぱりそれだけこうずっとサッカーを続けていらっしゃいますけれども、はい、そのサッカーの魅力どういう部分に感じていらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱサッカーはこう判断のスポーツだと思うんです。
そうですね、はい、瞬時の判断もいりますし、
そうですね、その場その場でもう最適な瞬時の判断を求められ、まあ、その時のプレーの判断が、ゲームを大きく左右するという、
そうですね、
でまあ、得点勝敗もそうですけども、はい、得点入る時も入らない時も、そういう判断がどうだったかというのがやっぱり、はい、大事で、
で、
まあ、それを僕だから教育の場面でもいい判断のもと行動しろというようなことで子どもたちにはずっと言い続けております。
そうですか、
はい、
その指導してらっしゃった時、先ほどインターハイもすごいとお話ししましたけども、
はい、
もっと海外遠征もされてらっしゃるんですか。
あの県のそういうトレーニングセンターっていうのがあって、ピックアップしたメンバーを、
はい、
トレーニングしてより、うん、上達さすという、はい、そういうトレーニングセンターのスタッフに入ってましたので。
そうなんですか。
両県の国体の監督もやらせていただきました、
もう名監督ですね。
いえ、その時にフランス、ドイツとかヨーロッパキャンプに行かせていただいて、本当にいい経験を積ましてもらいましたし、本当でもサッカーはこうあるべきではないかなと、ぼんやりしたものも、そういうところ行って経験させていただきました。本当に感謝してます、
はい、ちょうど流れとしても J リーグができてきて、
はい、
そして野球少年とサッカー少年がもう僕はこっち僕はこっちというような時代にも動いてた時になりますか。
そうです、はい、本当にその通りです。
そうなんですね、はい、サッカーの技術だけじゃなくて、先ほどもお話しあったようにやっぱり一瞬に求められる頭脳プレーも必要というその判断ということですね、
はい、
そうお聞きしますと、次のサッカーを見るこう視点がやっぱりこう変わってきますのでね、ゲームの見方も今のお話ずいぶん変わってくると思いますが、八木さんが現在は 監督さんではなくてプレーヤーとしてサッカーを楽しまれていらっしゃいますよね。
はい。
もう監督さんはされないんですか？
もうしないと思いますね。
あ、そうなんですか？
いや、わかりませんけれども、まあ、その時に、まあ、いい判断で、また、もしするんであれば、
はい、
いい返事をして、するかもしれませんけれど、まあ、今のところは全然する気はないですね。
やっぱり楽しさは違いますか？
そうですね、まあ最初の頃はまあ指導者として、まあ、勝つことも楽しかったですし、はい、やっぱり子どもたちのこう成長を見ているとやっぱり、あ、指導してきた甲斐があったなというのですごくこう嬉しかったんですけども、はい、でもだんだんこう成績と結果をこうだんだんこう求められることばっかりこう要求される
ような、はい、周りの期待もありますからね。
そうですね。だから、まあ、遠征とか行ってもやっぱり勝ち負けにこだわって、で子どもたちに負けたらやっぱり厳しくこうやっぱり接する場面もいっぱいあったもので、まあ自分がまあプレーヤーとしてサッカーをやって本当に楽しいんですけれども、うん、でも子どもたちが実際に楽しくサッカーができてるのかなとこう思うことがあったんです。
まあ、
ですからそのあたりからこうだんだんサッカーは楽しくみんなでやるべきだなと思って悩んでたところなんです。
あ、そうなんですね。で、八木さんご自身はその、クラブでしたらした中学校か高校大学ですか、はい、その時はサッカーは楽しくしていらっしゃいました。
いやだからそこがやっぱりそれがどうだったのかなというのが結構ヨーロッパキャンプ行ったりとか、はい、いろんなところにキャンプに
日本指導者として行かれて、
でいろんな指導者の方とお話しする機会があって、はい、でまあどうなのかなっていうのがすごくこう悩んでた時もいっぱいありましたんです。
そうなんです、はい。まあ、もちろんね指導者として成績残すということは周りの期待もありますから当然のことなのかもしれませんけども、はい、ご自身がやっぱサッカーがお好きだからそしてやっぱり楽しみながらされたいなという部分の八木さんの中での葛藤があったということなんですね、はいはい。それがおいくつぐらいの頃ですか？
そうですね、それが50ちょっと定年前ぐらいの時に、
はいはい、
まあ、同じ教員で、もう、60もう定年退職された方がシニアのチームの世話をされてて、
はい、
で、まあ、八木君、もう定年前だし、シニアのチームを立ち上げて、やらないかと僕に声かけられたんです。それで神戸市の50オーバー50のチームを、はい、ナイスミドルというチームを立ち上げて運営してたんです。で僕が事務局して、で大体元先生方をベースにやったんです、チーム作りを。で、まあ、今もずっとありますけれども、その50オーバー50の神戸市のシニアチームは。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、それでそういうシニアチームを立ち上げて自分がプレーをすることが本当にこう楽しいなとういうことになって、まあ、どんどんどんどんこうシニアのサッカーにこうのめり込んでいったっていうのが、まあ、
じゃあ葛藤からそこからちょっと抜け出たタイミングですか？
そうですね。
そうなんですね。
もう指導から全く離れて自分が楽しいサッカーの出会いが、まあ、そこにシニアのオーバー50を見ろって言われて声かけされた時に今立ち上げて作ったというのが、まあ、スタートみたいな。
でもちょうどそこがいいタイミングであり、はい、いい転換期になったそうです、はい、ということですか、はい、そうなんですね。その後はどのようにこう動いていったんでしょうか？
まあ、
はい、
シニア の、オーバー50を、
のめり込んでいかれた、はい、
で50のチームがきちっとこう、はい、なんていうか運営もきちっとできて試合もきちっと消化できるようになって僕が60になって、で60になった時に全国のシニアのオーバー60の大会があるんですよね。本当に各9地域からの代表が集まって、本当の日本一を決めるオーバー60の大会があるんですけれども、その時に僕60になった時に 兵庫県の選抜のチームを作るから八木ちょっと一緒にやらないかとお声かけをいただいて、
はい、
でそれがその2015年と2018年に日本一に2回なったんです。そのシニアの兵庫県選抜で。
すごいですね。
でそれが楽しいんですよね。
苦しいんじゃなくて楽しい。
楽しんで優勝できたもので、まあもうどんどんどんどんですから、はい、こうシニアの世界にのめり込んだという、
うーん、はい、あの普通だったらちょっとこう定年を前にして体力の限界も考えたりしたら、そろそろ引退しようかなっていうよぎるようなタイミングですけども、そうではなくてプレイヤーとしての楽しさに目覚めたというか、
はい、そうですね、
改めて気づかれて。
そうですね。だからまだ僕なんか67ですけれども。
そうなんですか。そんなにお見かけしない。
もっと上の方が、
はいはい、
まだまだ元気でやっておられるので、まだまだ負けてられない。
若造さんになるわけですね。
若造なんです
ね、はい、そうなんですね、はい、でも2回の優勝とはすごいですね。
すごいですね。
レベル高いんですけど、表現は高いんですね。
高いです。まあ、選抜チームで作ってい
き、そっか、そうですね、
はい、ですから結構あのすごい強力なチームで行くんです。セレクションもありますから、
ね、そうなんですね、はい、だからそれぞれお年を召してらしてもまたサッカーを純粋に楽しもうと皆さんが参加されてのチームなので、皆さんのその楽しんでらっしゃる中でご自身も楽しんで、そして結果が優勝となると本当に楽しいの一言になるでしょうね、はい。あのこういうチームがあったっていうことはやっぱりご自身でも良かったなと思われますか？
そうですね、まあ、この自分の年齢でもまあ参加できるチームの存在が本当にありがたかったですし、
はい
はい、でまあ、あの全国もですが、あの、兵庫県にはあのたくさんあの今
さっきおっしゃってましたけど、どのぐらいあるんですか？
神戸で10チーム、
はい、
ーから阪神間でも10チームぐらいのリーグが、あのやっております。
そうなんですね。
で、まあ、それが阪神と神戸が今、70のリーグ戦ももうやりだしたんですよ。
そうなんですね。
70歳のリーグをやりだしたんですね。
古希って言ってられないですね。
そうなんです。でも三田にはこのシニアチームがないんですよね。
あ、それはちょっと残念ですね、
はい、
じゃあ今までは三田市以外に練習に参加していらしたということですか？
そうなんです。あの宝塚の花屋敷に、はい、あのシニアの練習会が、
うん、
あの月にあの1回ありまして、で、まあ、選抜の関係で、まあやってるから来いよということで、
はい、
あの月1回あの花屋敷まで練習に参加してたんですけれども、はい、そこにですね、40、50人ぐらいいつも来られて、で時間がまあ2時間ってまあ制約があって、
うん、はい、
となるとゲームをするのにも、
あ、そっか、
なかなかこう、ね、ボールを触る回数が少なくてですね、でその時に、
はい、
まあ、そこにおられる代表の方に、じゃあ僕も三打でどこまでできるかわからないけれども、三打でも月1回、
はい、
あのシニアの練習会場を立ち上げますって言ったんです。でその時にちょうど駒形に公園の多目的も、
はい、
土だったんですけど、
はい、芝生になりました。
人工芝にな
って、ね、そうです、そうです。
ですから、はい、すごく全ていいタイミングで、はい、グ、
そうですね、はい、いろいろなことをこう考えていくと。
そうなんです。
鎌本選手から始まって
その通り。
でもそのタイミングを上手に上手にこううまくキャッチしてらっしゃるし、周りからのお声掛けもあるし、
いやもうキャッチじゃなくて周りのサポートが、やっぱりサポーターがやっぱりいいと僕は思って。いやいや、
でもじっとしてらしたらなかなかお声掛けはないですからねそうなんです。でもその月1回の練習に行かれるまではどのような練習をお一人でされてたんですか？個人で。
神戸市のリーグと阪神のリーグに、うん、あの単独チームで、
はい、
所属してますので、
はい、
そのチームで、やってます、はい、
そうですか。そしてその三打に作りましょうというお話になった、はい、そこからは、 設立される理由まだありますか。もうその花屋敷でお約束になったということも、まあ、はい、一つだと思いますけども、はい、いかがでしょうか。
まあ、あの設立 の, その理由は、まあ、その一つあるんですけれども、一番はまあ地元である三田にもこう、はい、私のように60を超えていても、まあ、年齢に関係なくサッカーを楽しみたい人が集まって練習したり試合に参加できる場があればなというようなことで、はい、立ち上げました、はい、
やっぱりあのさっきもちょっとおっしゃったように八木さんがご自分の年齢でも参加できるチームの存在はありがたいとおっしゃったので、はい、そういう場所を作るということはとってもありがたいし、そして三田でチームを立ち上げられた、はい、ということですね、はいはい。そのネーミングですね、
はい、まあそれであの、うん、まあ、オーバー60おっさんっていう
なかなかユーモアのある名前です。
チーム名を入れたんですけれども、はい、まあ、オーバー60としていますが、まあ、あのサッカーを楽しんでもらうことが、まあ、目的なので、あ、はい、まあ、もう年齢、から性別あの関係なく、あ、はい、まあ、から大人からお孫さんでもいいですし、はい、小さい子供さんでも本当に来ていただいて、はい、活動してもらえたらなと思ってます。
そうなんですね。
で、三田はあのサッカーがあの、はい、盛んだと思うんですね。ですというのは三田市内の高校なんですけれども、はい、全て、男女、はい、男女のこのサッカー部が全てあるんですね。
まあ、偏見ではないですけど、女子のサッカー部が ある部分ではあるのかなと思ったけど、全ての高校で、
全ての高校に、
すごいですね。
すごいんです。でもその彼女たちがどうしてるのかなと、三田で、
はい、あ、そうですね。卒業されて、はい、もう10年15年ぐらいになってるんじゃないでしょうかね、高校卒業してね、はい、
そうなんですよ。そういうのを思うと、まあ、ぜひ、
あ、一緒に
この放送をもし聞いて、
本当ですね、
私ちょっと行ってみたいなと思ってもらえたらなと思ってます、
はい
はい。あと、まあ、せっかくシニアのリーグもあるので、
あ、
この三田駒形にシニアというチームができて、あの阪神のリーグにでも参加できたらなと、まあ、それが、まあ、一つの大きな夢で目標であります。
そうですね、はい、試合の楽しみもやっぱり一つということですね、はいはい。あの今まで参加されたチームなどはいかがですか。
まあ、あの僕は阪神リーグと神戸のリーグに参加して、はい、単独チームなんですけれども、参加してるんですけれども、まあ、あの他府県のチームと交流試合をしたりとか、
はい、
あの徳島高知に行ったりとか、
すごい遠征もされて
る、はい、単独チームで、はい、福島に行って、励まそうよと言って、
はい、
単独チームで行って向こうのチームと交流して励まそうということでやってましたけど、今こんな、
コロナというね、密接がダメだ、移動が難しいとなると、
そうなんです、でも、まあ、できたら本当にこの三田のこのチーム立ち上げて、三田のチームでもし四国でもみんなでワイワイ言いながら行けたらなというのが、また楽しい目標になってます、はい。
あの遠征の移動がいいんですよね、はい、移動の途中がね、本当にね、はい、あの現在メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、うちのクラブは、まあ、来てもらった人に、まあ、連絡先を教えてもらうだけで、
はい、
あ、
はい、
まあ、あの別に会員証とかは別になくて、はい、まあ、今まで登録してもらったメンバーで、まあ、大体43人ぐらいの方が、まあ、
結構いらっしゃいますね。
で、まあ、はい、仕事の都合等がありますので、まあ、毎回 14、5人は来ていただいて、あ、まあ、トレーニングをして、で、まあ、ミニゲームをして、で、いい汗を流して、
はい、
でシャワーを浴びて、じゃあまたねっていう感じで今やってます。はい。
いつ練習していらっしゃるんですか。
毎月第2月曜日に、まあ、駒ヶ谷公園の多目的グラウンドで、はい、午前の10時頃からやってます、はい、2時間、
あ、2時間、はい、そうですか、は
い。で、まあ、この日を逃すと、まあ、次の月まで練習に参加できない方もおられるので、本当にこの9月から、頭と月の頭と月の末に2回、
はい、
あの練習会をするように企画しました、
あ、そうなんですね、
はい。
そうすると1回抜けてもぐるりっと、結局1ヶ月1回ってことは、そこを休むと2ヶ月
そうなんです、
休むことになりますもんね、
はいはい、抜けちゃうので、ですから、まあ、あの月2回、月曜日来れなかったら次の、はい、だから月曜日にしないで水曜日ぐらいにセッティングしてるんですけど、
そうなんですね、はいはい、あのこのとてもあのユーモアのある、オーバー60おっさんですかこのチームの、あの代表していらっしゃいますけれども、はい、八木さんは、はい、なかなかサッカー以外のこともこう代表となると細々したことがきっとおありでしょうね。
まあ、あのでも、もう今は本当こう仲間を増やすことと楽しんでもらうことが、まあ第一目標みたいなので、はい、まあ、あのグランドの予約とか等は全部あの自分で、
ご自分であ
のボールの用意とかゼッケンの用意とか、あの全てそういうものは、あのあの手この手を使いながら集めて、はい、やっております。
ああそうなんですね、はい、それからいろいろご苦労してらっしゃる、何か工夫してらっしゃることおありですか。
まあ、工夫というのか、まあ、あのグランドのこの使用料が1時間3000円なんです、
はい、ということは2時間で6000円ですね。
そうなんです。で、はい、まあワンコインサッカーということで、まあ参加料として一人300円あのいただいてるんです、まあ、それをまあ運営費という形でやっておるんですけれども、
ということは単純計算で20人に、ね、来ていただかないと使用料がちょっと払えない。
そうなんです。
そうなんですね。たくさんの方に本当プレー楽しんでいただきたいですよね。
そうですよね、はい、
うん、あのさっきもおっしゃったように、この名前はオーバー60おっさんになってますけども、はい、お子さんでも女性でもっていうことなんですね。
そうなんですね。ですからこの本当今日こうハニー FM にこうやって出させていただいたということは本当に僕はありがたいなと感謝しております。はい、でまあ本当に今放送を聞いていただいている方で、ね、はい、もしサッカー全くやったことがないんだけれども、あ、まあ、はい、やってみたいなとか、昔やったけれどももう期間が空いてだいぶスランプがあるんだけれども、って言われる方でも、ちょっと覗いてもらえたらなと思っておりますので、ぜひあの興味をお持ちの方、来ていただきたいなと思っております。はい、
今おっしゃった今まではしたことがないという方でも、はい、っていうことは一からちょっとご指導もいただけるんですか。
はい、
あ、そうです、
大丈夫だと思います。
ということで今お声掛けということは広報もご自身でされていらっしゃるということですね。
まあ、あのホームページを作っておるんです。オーバー60おっさんサッカーというホームページを、はい、あの立ち上げて、その練習のたびに、あの上げております。
それも全部八木さんが、
はい、でその中に、まあ、あの練習スケジュール等も、はい、練習風景の写真も撮っておりますので、はい、うん、ぜひあの興味ある方は、オーバーおっさんサッカーですぐ出ますので。
あ、そうなんですね。あの、はい、これはあの事前に連絡を入れた方がいいんですか、それと もう直接グラウンドの方に練習日第2月曜日寄せてもらってもいいんでしょうか。
はい、まあ、あのサッカーやりたいなとか、まあ、うん、サッカーやってみたいなという興味ある方でしたらもう、もう即グラウンドに来ていただいて、はい、でまあ、最初は見学でも構いませんので、はい、ぜひ駒形にまで足を運んでいただければなと思ってます。
あ、そうですか、
はい、
小さいお子さんも大丈夫ですか。
大丈夫です。
ということは親子さんで、
はい、
ファミリーでっていうことができそうですね、
はい、そうですね。一度あの子供さんとか孫さん連れてこられて、はい、一緒に、あの試合をしたことがあります。
そうですか。
はい、楽しかったです。
もういろんな方が来られて盛り上がるといいですね、
はい、
じゃあのぜひ私たちハニー FM からも皆さんに声掛けしたいと思います。
お願いします。
じゃあのちょっと今状況をいただいているのでご紹介します、はい、オーバー60おっさんサッカーサンダ駒形にクラブ、次の練習は9月の30日、
はい、
今回は11時からなりますか。
はい、
はい、場所は三田入抜き台にあります駒形に公園多目的グラウンド。ここはあの、先ほどもお話にありましたように人工芝になってますからね、
はい、
あのこけてもそんなに小さいお子さんでもね、はい、痛くないですね、はい、でその日がダメな方は今度は10月の第2月曜日の12日を予定していらっしゃいます、はい、これは何時からですか。 こちらは、
1時だったと思います。
13時、午後の1時から、
はいはい、
皆さん、詳しくは、オーバー60おっさんサッカー三田駒形にクラブ、こちらで、それかもうオーバー60おっさんでいけそうですか、短くても検索
出ます、
はい、出ますか、
はい
はい、オーバーは、アルファベットで OVER、 そして数字の60、はい、そしてひらがなでおっさん、これで検索できるそうですからぜひ検索していただくとホームページに練習スケジュールが出ているので、それをご覧になってお出かけいただける場所、ファミリーでぜひお出かけいただきたいと思います。ぜひご覧になってください。
ありがとうございます。本当にもうクラブを紹介していただいて本当にありがとうございます。
楽しそうに、ね、練習していらっしゃる様子が、ね、今お話伺ってよく伝わりましたのでね、はい、そしてクラブの活動の様子、生きがい応援プラザホットで発行しているホットホット通信の10月号でもご覧になれるようですね。
はい、本当にいろいろと取材をしていただきました。
はい、
本当私もその通信を楽しみにしております、
そうなんですね、はい、そのところでは皆さんの勇姿がお写真で見られますか、
はい、だと思います、
は
い、
ぜひ皆さんホットホット通信10月号手になさっていただきたいと思います。今日はシニアサッカーチームオーバー60おっさんサッカー三田駒ヶ谷クラブ、昨年立ち上げられました、仲間とサッカーを楽しんでいらっしゃいます八木さんにご出演をいただきました。まだまだねちょっと一気に秋かなと思ったら今日みたいに気温が高い、湿気のある時も ねありますので、このあたりは十分にお気をつけになられて、
そうですね、
ね、サッカーを楽しみいただきたいと思います、
は
い、
怪我と事故だけはないようにと、ね、それだけ願ってやっております。
でももう高校の時にもずっと指導してこられたので、はい、そのあたりの目配り気配りは十分できられると思います。たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
今日は本当にありがとうございました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は障害学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介や健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。次は10月15日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。